ご質問とか何かコメントとかご感想とかあれば伺いたいと思いますので、よろしかったらご発言ください。
やっぱ日本のお姫のね、東京でお寺さんのね会議とかで調べとったのなんかつながれて、やっぱりすごいここからなんか連想されますね。
そうですよね。お墓やっぱりすごく興味があって、で、まあ、墓石とか書いてあると、まあ、漢字読めなかったりしたわけなんですけども、なんて書いてあるのかすごい気になるから後から調べたり、っていうのはやっぱりこういうのがあったからであり、それからギリシャ史歌集でも昔からその死んだ人の母姫を死にして残している。で結局今の時代の継承だと思うんですけど、なんで母姫残ったかっていうと、墓石に彫ってあるから残るんですよね。紙は焼けてしまったらなくなってしまいますよね。あと劣化したら粉になってなくなってしまうんだけど、なので古代ギリシャの言葉が残って、ロゼッタストーンも同じです、神聖文字も同じですが、結局石とか粘土板に刻んでいたものしか後世に残ってない。紙などに書いていたものはもしかしたら焼けてしまう、まあヨーロッパに紙はなかったですけれども、もしかして葉っぱとかに書いていたりしてもなくなっていたかもしれませんが、ギリシャでなんで母姫がその石の形として残ったのかっていうと、結局石に刻んだから残ってたんじゃないかなって思う。っていうことは現代の我々はですね、まあ紙もなくなるかもしれませんけど、もっとひどいのはコンピューターの上にデータ上に入れといて、あれは砂、何でしたっけ、電磁嵐が一発吹けば全部なくなる。そうするともしかしたら後世の人がこの時代を振り返った時に、あの時代には残された記憶が何もないけれども、人々は一体何も書いていなかったのか時代っていうのが何も残らない、せめて墓石だけでもやっぱり何か刻んで残しとかないといけないのかしらと思ったりするんです。なんか時代の継承ですよね。だからこそ碑文が残ったっていうこと で碑文から解読できることっていっぱいあるので、そう言われてみればルーブル美術館もミロのヴィーナスとかモナリザばっかり行かれずに、古代ギリシャとかオリエントの展示のとこ行きますとありますから、なんとか文字とか有名なのはハムラビ法典でもあれも石に刻んであるから残っているので、ああそうだなという、紙に書いたものはもしかして焼けてしまえば残らない、紙が劣化すれば残らないっていう意味で言うと、日本に来てもやっぱりお墓すごく興味があって、いろんなところのお寺に行ってお墓を見てますけれども、なんかそういうことを思ってたんでしょうね。まあ今の時代に後世に伝えるっていうことを考えたら、やっぱりだからデータベース化は危険なんですよまあ研究のためにはこのグーテンベルクとかもこうやってデータをまあコピーして取れるからすごく便利なんですけども、逆に言うとそれしか持ってないともうちょっと消えたらもう何もなくなるっていう元になるかもしれない。だから元は何で残しとかなきゃいけないかっていうのはこういうことかしら。どうなんでしょう。若干アメリカの図書館とかで最近データベース化したものはもう現物いらないから、収蔵も場所を取るので、データ化したものがあればいいから現物はもうどんどん処分しましょうっていう動きが若干ある。
ボールペンも熱で消えちゃうし、今は、
意外と鉛筆が残ってるんですよ。それが実はヘルン文庫の書き込みなんですけども、あれペンだと劣化したりにじんだりして分かんなくなったりするんですよ。でも鉛筆もすごく薄くなってたりするから、ただもともと薄くて硬い鉛筆で書いてたので残ってるのかもしれないですけど、濃い鉛筆だと実は粉が割と綺麗に取れちゃいますよね。粗い紙で濃い鉛筆、硬い薄い鉛筆の方が見ると見にくいですけど、筋は残ってるというか形は残ってきやすいかもしれない。なんかそうだわ、今思い出した、だから残さなきゃいけないんですなんか時々そういう議論あるんですよ、理科系の方を中心に。データベース化すれば元のものはいらないんじゃないかと。例えば文字を切って取った幹部をホルマリン漬けとか今時しませんよね。こういうのが残ってるはデジカメで取っとけばいいと、幹部こういう状態でそれをこういうふうに切りましたという記録と、その仕方を記述しておけば盲腸の傷口をここのとこを取ってホルマリン漬けとかしなくていいと。なので現物はデータベース化すればいらないんじゃないかという議論を誰とは申しませんが、さる理科系の偉い方に吹っかけられて、その場で答えられず辛い思いをしていたんですが、皆さんからお知恵がいただければ今度戦う時に頑張れる。
映像媒体とかも常にファイルが変わってて、 古いやつ8ミリとかもう開けないですからね、うん、
ですよね、
はい、
だからやっぱりちょっとなんか現物って大事
ですね。なんか自分のやっぱり一緒のなんか 親子との縁があんまり薄い人だったから、うん、なんか自分のなんか一緒となんかそれに投影されてるというか、うん、なんか共感してた、うん、なんかそういうなんか小説じゃないかなと。
おっしゃる通りだと思います。で、この小説でさっきちょろっと言ったんですけど、チータが主人公なのかジュリアンが主人公なのかちょっと焦点がぼやけてるっていう話をしたんですけども、この時代入ってまだ自分の子供はいないんですよね。まあ結婚も一度結婚のようなことしてますけれども子供はできてないので、父親の目線で描けてない。だからジュリアンというよりもおっしゃる通りチータの方のみなしごというか、親を失った子供の視点の方に思い入れはあるんだろうなというふうに思います。多分これが晩年の怪談とかそういう作品になると家族を持って父親にもなってますから、捨てられた子供の方の視点だけではなくて、親の方から書いているという部分も膨らんできて多分幅が広がっていると思うんですけれども、これは多分ジュリアンはジュリアンで書ききれてないっていうのはそういうところもちょっとあるのかなというふうに思います。今日ちょっと言わなかったんですけれども、実はこのマルチニク時代版は当時個人ではまだ買うのがとても高価だったカメラを買っていっぱい写しています。マルチニクの人々、ここにちょっと写真があるんですけれども、やっぱり女性の服装が民族衣装ですか、すごく特徴的なので、頭のターバンの巻き方とか衣装の着方とかに興味があって、でハンって目が悪いんですよね。当時も片目は失明していますし、見える方の目も極度に近眼だったんですけれども、だからこそカメラすごい大事だったようで、まだ当時そんな一般人普通に買わないような時代に、高価なカメラ、まあもちろんジャーナリストですから取材のためにいるとは思ったと思うんですけれども、実はカメラを買ってこんなに写真撮ってます。私はこのカメラの行方が気になってるんですけど、松江で、あ、こんな大事なカメラ松江に来るとき持ってこなかったんですかって聞いたんですけど、そこ分かってないんですよね。なんかカメラぐらい取材に来るんだから持ってきたような、そんな高価なものだったら持ってきたような気がするんですけども、どうも持ってきたという記録はないんですよね。これも借金の方に言ってしまったいや実はこのヘルムンコの中にある500冊余り のアメリカに置いてきた本っていうのもすごく大事な本だったはずで、本当だったら置いてきたくなかったと思います。でもそういう本は全部置いてきて、後から後に返されてますよね、小泉家に。でまあやっぱり身を切られるような思いで置いてきたと思うんですけれども、どうしても欲しいと思った本は後から買い戻してますけれども、まあ一つは日本に来るのはそんなに長くいるつもりじゃなかったから、まあ 2,3 年いればいいかなと、取材して帰ろうかなと思っていたらそれが一緒になってしまったから。もう一つはやっぱり借金の方で、大切なものでないと型になりませんから、そういうことだったのかなとか思ったりもしてますけど、不思議な運命ですよね。でもだから本はアメリカに置いてきましたが、マルチニークで取材した取材メモは自分のカバンに入れて日本に持ってきてるんです。だからこそ残ったんです。でもそれは取材ノートなのでそのままでは何の価値もない、本にして出版しなければ意味がないものだからメモ書きとして持ってきたんですけど、長い間小泉家に埋もれてたんですよ。それが後年になって発見されてクレオールで書かれた物語の聞き書きだっていうことが分かってきました。なので持ってきてもらってよかったなっていう感じですけれども、すいません、まあなんか全然まとまらなくなってきました。どなたかちゃんとうまくまとめていただけることを言っていただく。
ハンっていうのは母語は何だったんですか？
母語は英語です。
最初から英語で？
英語です。2歳までギリシャで育っていますが、ギリシャ語がそんなに分かったかどうかっていうことは、記録としてはないですね。まあお母さんがギリシャ語を話していたようなことはあるので、耳に遠い言葉ではなかったかもしれないですけど、分かるとか字が読めるとかそういう年ではないですので、でまあ2歳からお父さんの方の故郷のアイルランドダブリンに渡って、それからロンドンとかダブリンとかで教育を受けてますので原則英語です。ただしフランス語もよくできて、読み書きだけじゃなくて話したり聞いたりすることもできたと思いますので、フランス語もかなりできた。でも母語は英語です。
そういうとこで何なんですか、レイニットの印刷屋の下書きとか、牧師の秘書とか、何なんだその、相当その単語をしてなかったらできない仕事を言ったでしょ、大学とかそういうか専門学校みたいなのとかいうのが全然記述にないので、それが不思議で二角を覚え
て
た
りと。大学行ってないです。高等学校の初めのところで オーバー、学習を出してくれていたオーバーが破産してしまうので、学校退学せざるを得なくなるので、高校の1年生くらいの年齢で学校を離れています。ただ当時 の、 あの中学校高校っていうのはあのアショーカレッジっていう、実はフランス系のカトリック系の学校で、多分そこでフランス語をまず習っただろうと言われています。それから当時そういうところに通える子っていうのはそれなりに裕福な家の子女だったので、当時の中学校高校の教育っていうのはあのかなり教育程度高かったと思います。でそこで本人は勉強する習慣とか読書する習慣はつけていたようで、あのアメリカに渡った時にはかなり字が読めるので、おそらくまあフランス語ができるということももちろん武器になったんですけれども、だから食事校とか、まあ、そういう仕事をさせて もう字も読めないような人も多い中で、あこの子は字読めるし結構なんか物知ってるじゃないかっていう感じで、まあ、やがて新聞会というか出版会で 使ってもらえるようになったっていう経緯はあると思うんです。でも大学は出てないです。でただアメリカに行った当時からまだ貧しい時代から図書館に通って、もうあの本が自分で買えない時から図書館にこもって本読みまくっていたって言われてるので、でやがてお金ができてくるとこのヘルン文庫の元になった本を、まあ、どんどん買っていたし、まあ、日本に来てからも、もちろん家族も養ってますけれども、まあ、家族を離職とかそういうことにはあんまりあの関心なく本を買う方向に行ってたので、もともと本が好きだったっていうことはあったと思います。
独学なんですね、
うん、独学っていうか、まあ、中高の、ベースがあって、それに独学で自分で勉強していったっていうことですね。あのフランス文学だってこのボードレールとかゴーチェとかを訳していますけど、こんなの学校で習うわけないですから、大人になってから読む本ですから、大体この時代ボードレールとか学校で禁書ですからね、絶対読んじゃダメって。あの 今まだ80ぐらいの80、90っていう年齢のおじいちゃんおばあちゃんが、子供の頃ボードレールって読んじゃダメって言われて、あのこっそり隠れて読んだような本だったはずなんで、あの大人になってから読んでるんですね。でそれで訳してますから、学校教育だけでは足りなくって、もう自分で勉強する人だったと思います、うん、まあでも19世紀当時の文学者ってあまり大学行ってないですよね。なので必ずしも大学かっていうことではないけど、もう自分でどれだけ読める か中高の教育がやっぱり今と違ってすごくベースとして重要だったっていうのはあるんですけども、まあだから中高出てる人が教養人といえばそうなのかもしれないんですけども、その上に自分がどれだけつけていったかっていうことですよね。特にニューオーリンズみたいなフランス人の世界、フランス人社会がベースになっているところで、まあ、フランス文学とかもともと好きだったっていうのもあって、新しいものをどんどんどんどん発見したとしてったと思うんですけどね。
ニューオーリンズとかのお墓で、うん、はい、どもりをして棺に置いて、はいはい、それで終わり、
うん、
その棺って石なの？
石です。
あ、石、
うん、結構立派な貧乏な感じの石じゃなくて、まあ、立派な石にいろいろ掘って彫刻もして、まあ、立派なお墓だったら立派な棺だったりするんですけど、
流されへんのですか石でも？
あ、流されますね。流されますだから水害の時には本当にそれでもまた流されてしまうので、またちゃんとどもりからやり直して作り直してっていう、
だ土が上に泥とかかぶらないようにするために重ねて、
う
ん、
そうです、
見つけやすいように。
そうです。いや変わったところでお墓もすごい奇観っていうか不思議なあの感じでしたね。だからよくマフィアの人のお葬式の時行くと怖いから行かないようにって言われてるんですけど、あの見ただけで多分やっぱりよそから行ってみるとすごい不思議なお墓ですよね。だからハーもやっぱりお墓、あそこのお墓もお墓お墓で印象的だったと思います。墓地ずっと好きで晩年まで好きですけども、谷中の、谷中じゃない、あの雑司ヶ谷とかね、あのいろんなところ
実証、うん、あれもちょっとみんなに紹介したいんだけど、東京のものはそこの辺があんまりなんかぼやけてますね。あの、うん、もっと誘致して研究したっていうのはちょっと私も気になったけど、
うんうんうん、
フランスなんか墓地巡りしたらいろんな有名な人の墓地とか
ありますよ。だからモンパルナスの墓地、モンマルトルの墓地、ペラシェーズの墓地、パッシーの墓地、
そうとか、
うん、いろんなとこがありますので、であのいろんな墓石も、あの墓石だけじゃなくて霊廟みたいのを作ってあるところもありますし、いろいろあるので、また墓地話長いですよね。墓地巡り、
棺の中身って、うん、あの 仮装されてないんです
。あ、申し上げますと、あのカトリックはあの最後の審判の時に肉体が残っていないとダメなので、基本的に仮装はしません。なのであのそのまんまの肉体で、でも我々から見るとどうせ朽ちていって最後骨だけ残っていますが、あの仮装しないので、あの石棺のことを英語も同じだと思いますけど、フランス語でサルコファージュっていうんですね。でサルコファージュのサルコっていうのは肉っていう意味で、ファージュは食べるっていう意味です。石棺は肉を食べるっていう意味なんですけども、まあ、つまりあのそのまま自然に入れておけば、まあ、風化していく、最後骨が残るわけですけども、あのでも仮装は本来しないものでした。ただ今本当にお墓があの人口密集して、あの仮装しないとあのお墓の墓地が足りなくなってきているので、まあ説を曲げて、プロテスタントの方とかあの違う宗教の方は仮装しているけれども、厳しいカトリックの方はやっぱり今でも仮装すると復活できなくなるから、それはでももうないじゃんって思うんですけども、仮装しないですね。そのまんまあの棺に入れて亡くなってますね。なのでほらイブモンタンの隠し子が出てきた時に、DNA 鑑定するためにイブモンタンのお墓を開けて、頭髪かなんか残ってるところから DNA 鑑定したっていうニュースがありますよ。なんか日本人的にはちょっと嫌ですけどあのというような感じで、基本的にカトリックは仮装しない。
仮装されるとね、人間として生まれ変われないという、だから滑稽なんですよ。フスの家系とかね、もう最後それからであるともう一番ひどい目に遭うというか、そういうなんか世界なんですよね。
まあ、そうだ、最後に一つだけそれで思い出しましたけど、ジャンヌ・ダルクがあのルーアンで火炙りになりますよね、最後に魔女だっていうことで。あの火炙りになったのは実はあの打ち首よりも何よりも厳しい罰として火炙りになったんです。つまり復活はもうできないっていうことで、あの最後に残った火、あの灰が残るわけですが、その灰も全てセーヌ川に流されてもう粉々になった。でも最後に心臓だけ燃えなくて残ったって言われているんですけれども、その最後の心臓もどうかしてもう完全に復活ができないようにしたっていう、火炙りになったっていう話だけ有名ですけど、あの火炙りとはどういう刑罰だったのかっていうことを考えると、もう絶対にキリスト教徒として復活できないような厳重な罰であって、他のどんな殺し方よりも残酷な殺し方だったっていうことなんですね。
魔女、
うん、そうですね。まあ、あのもちろんあのジャンヌ・ダルク自身も、魔女というか、あの異教の精霊の声を聞いたんじゃないかっていう角もあって、他にもいろんなことがあるんですけれども、それで火炙りになっているんですけれども、火炙りっていうのはつまり、まあ、カトリック世界ではそういう刑罰というか死刑です。なんか仏教的には清められて
そうですね、
海に帰る、衛生的にも医学的にも、よろしいような気がするんですよ。
日本ではとてもね、
あの仏教が入ってくる前は話聞いたんですけど、
あの
土葬して、何ヶ月か経ってそれを掘り起こして、うん、で綺麗に洗って、うん、もう一回埋葬するのが大変、うん、で戦前までは奄美諸島なんかでは、うん、そういう風習が残ってますね。
インドだとのガンジス川の岸辺で仮装にして、その灰がそのまま流れ
ていく。宗教が違うとね、やっぱりヨーロッパは何だろう、キリスト教、やっぱり北の国だからそんなに簡単に腐敗しないしなのかしら。あ、それからあの身分の高い聖職者とか身分の高い貴族とか王族はお墓に入らないで、普通はあの寺院、大聖堂とか寺院の中の地下室とかに葬られてます、ね、ですので、あの教会入られてこう棺ぐらいの大きさの何かがあったらそこお墓ですので、あんまり簡単に踏まない方がいいと思うあの大僧正みたいな感じの人はその中に葬られてます。それから大寄進をしたその土地の領主とかいうのもそこに葬られてますので、あのサンドニ寺院はフランス王家代々 の墓ですよね、という、まあ、墓っていうか、まあ、肉体がそこに祀られているっていうことですので、墓っていうのはまあだからそこそこ大貴族大僧正とかではないっていうことになるか。あとは本当に身分のない人々はもう共同墓地でそのまま骨でポンと捨てられてという感じになっていて、それがあのあれですね、肩コンペになっているみたいな、なんか変な方に話いきますいやいやいや、でも本当にこれあの実際読んでいただくと本当死骸の描写がすごいので、 それもね時代かなと思います。やっぱりロマン主義の時代 の, ジェリコのイカダとか絵画でもそういう死骸を本当に大安置所まで行ってデッサンして描いたっていう時代の描き方とやっぱり似ているので、そういうところはもともとジャーナリストなんだけど、戦場的な猟奇的な事件でどんなに恐ろしかったかっていうことを書いて名を挙げていた藩の面目役所っていう感じですよね。ですから先ほどの金髪が死体にこびりついてもう骸骨になって骨になってるんだけどそこに髪の房がこびりついてとかそんなに書かなくてもいいじゃないかと思うのが書いてある。でもなんか美しい美人も一皮むけば死骸っていうのも日本の無常観とつながってますけど、実はこういうところにも見え隠れしていて、でまあ仏教だけではなくて、まあ、ギリシャもそうですけども、他の宗教ルバイアートとかの中にも同じような記述があるので、ハンはなんかいろんなものにやっぱり興味を持っていたし関心を受けていたんだなっていうことが分かります。逆に言うと仏教とか何教って言われてるものも実は世界のいろいろな知見をこう包括しながら発展してきているものですから、あんま簡単に一つに言えないかもしれません。すみません、なんか取り留めなくなりましたけれども、こんな感じで今回終わらせていただきたいと思います。なんかいい感じで回ってきたかなと勝手に思っていて、いろんなお話できるのもむしろ教えていただいてこうちょっとまた広がるかなっていうこととか、お話ししてる間にヒントで新しいものが生まれてきたりもするので、またよろしくお願いいたします。長く続けていきたいと思ってます。第4回を今度はユーマっていうもう一つの小説ですね、をご紹介したいと思うんですけども、こちらの方はバッチリフレンチクレオールで、主人公の女性が、まあ、一人ちゃんと主人公として立っています。これもクレオール小説の元祖って言われているものなので、そんな視点からお話ししながら日本に来る前の藩がどんなものをちょっと思考していたのかっていうことをちょっとお話しさせていただこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。